ミグルトラジオ。
インタビュアーの早川洋平です。この番組はがん専門医からヨーグルト屋に転身、カミグルトを生み出した林和彦先生が腸活、健康、人生、リスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談にお答えする番組です。今月は昨年12月に開催されたカミグルトラジオ初のライブ配信の模様の全4回に分けてお届けしています。今回は最終回です。スペシャルゲストとのトークや視聴者の方々との Q&A もお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
カミグルトラジオ。
まあ、食なんで本来用法用量とか言えないんだけども、はい、もう一番多いのがどんだけ食べたらいいですかっていうのと、うん、いつ食べたらいいですかって話、はいはい、で健康情報って世の中に流れてる健康情報って 91% ぐらい嘘だからみんなすげえ適当なこと言ってるわけですよ。
そうですね。
あるいは医者とか研究者でもかなり適当なことを、
はいはいはい、
で自分でやってる奴らじゃないので、うん、大抵がね、うん、自分でやってる人たちはそんなにいい加減なこと言わないんだけども、うん、自分でやってる人たちはなんとなく一次資料ではなくて二次資料からものを言いますよね。
そして誰か割と声の大きい人が言ってるのと事実に言っちゃうからね。
で、例えば一番よく言われるのが、いつ食べたらいいですかって時に言われるのが、うん、夕食後がいいですっていうのがある。
なんかちょうどご質問でも、カミグルト効果的な食べるタイミングや食べ方を
本当
いただいてます。はい。
僕らも紙袋と関係なく考えなくていいんだけども、はい、夕食後に食べると、うん、胃酸が食事で中和されると、うん、もう確かにそうなんでね、はいはい、そうすると菌が生きたままで流れやすくなりますみたいな、うんうん、そういうストーリーなんだよね、はいはいはい、でもその一方で例えば免疫なんて考えた場合に菌がだいたい生きたまま腸に流れる必要があるかというと実験的にはない。
なるほど。
だから実際カミグルトの菌たちはエリートたちなんでみんなちゃんと全部うんちになるまで全部生きてるんです
けど選べるかれたね、
うんうん、だけど別にそこはあんまり本当は考えてないです、うん、免疫応答で言えば、うん、外核って言って外側のタンパクとかペプチドっていうものの形で免疫細胞と対応するので、はいはい、死んでてもそれを認識するんですよね、
うんうんうん、
ただまあ生きてれば例えばそこで乳酸を作りながら流れてったりとかして、うん、あるいは自分自身が餌になったりしてっていうのはあるんだけども、うんうんうん、だから一番便秘に効くのは朝すきっ腹、
うんうんうん、
そうするともうダイレクトにそのままカミグルトが流れてくのでその刺激もあって便通は別に下剤ではないんだけども朝すきっ腹で召し上がっていただくと午前中にいいお通じが出ますって人も多い。
そうですね。でもなんかねやっぱり体感ってすごい大事だなと思ってね。なんか僕はすいませんヨーグルトマニアじゃないですけど、まあ、健康マニアということでねそれこそもう林先生喧嘩売ってるわけじゃないですけどねやっぱり今こうね乳製品は取んない方がいいとかなんか2人に喧嘩売ってるわけじゃないですよまあ僕もずっとまあいろいろあってグルテンフリーとかも含めてずっとやってなかったんですけどやっぱりねこういうご縁いただいて先生のカミグルト食べたらまあ、めちゃくちゃ便通もいいしむしろ腸内環境今まであれだけこだわってたのにいろんな検査したら全然ダメだったのが多分明らかに良くてで朝だったりね夜だったりそれこそあとねワングルトみたいにねまあ、完全なオリゴ糖なしじゃないと思いますけど甘くないヨーグルトなんかをこう本当は欲しかったんですけどやっぱり今非常にオリゴ糖たっぷりでも調子がいいのでやっぱりね、まあ、いろんな個人差あると思いますけど体感ってすごく大事かなと思うんですけど向井さんご自身はいわゆる、まあね、これだけヨーグルトさっき の最適なタイミングっていうかもう向井さんずっと食べてそうなイメージあるんですけどそうは言ってもなんか一応もうでもずっと食べもう3食っていうかなんかもう常にヨーグルトどういう感じですか。
私はもう5食とか食べちゃってるんで、ちょっとタイミングに関してはあれなんですけど、でもそのオリゴ糖のことでやっぱり面白いなと思ったのが、本当に乳業の方たちと方向性が違う。普通だと腸内細菌のためにオリゴ糖を入れましたっていう商品に仕上がると思うんですよね。だけど、そこに林先生はもうお医者様のノウハウもありますし、そこでなんていうか適量みたいなところを攻めていかれて、で、それで私たちもね、食べて、程よい、程よくするりってなるじゃないですか、うん、っていうところにチャレンジができるっていうのはやっぱりちょっと固定観念とかそういうのがないからなんだなと今改めて思ってお聞きしてました、うんうん、
す
そうそう、だからその医者だったっていうのは、まあ、しかももともと生涯外科医なので、なんかその辺、薬とかも使い慣れてたとかっていうのも確かにありますよね。でもやっぱり発酵ってすごく奥深いんだけど、でもコンセプトは同じなので、昔ね、今ね、実はね、味噌とかも作り始めたの。
見ましたね。僕これ食べましたよ。めちゃくちゃ美味しいですよ。
す
やっ
ごい。
ぱこれ
発酵野
同
菜。
じ？多分同じ。アイスも作ったんですけど、でも、味噌とかもいけるなと思って、やっぱり、今度味噌マニアもやった方がいいかもしれない。あなたなら多分味噌の評論もできると思う。
いやでもお味噌ってそれこそ発酵めちゃくちゃ何ヶ月もするじゃないですか。だからヨーグルトの開発とはまた違うご苦労があるんじゃないです
それ
か。
をもうやっぱりさ、こう、私はどっちかというとその研究者タイプなので、普通やっぱり例えば、まあ赤味噌だったら2年がかりぐらいで作るとこ多いですよね。仕込んで。でもこれ2年も本当にかかるかなと思っていて、まあでも大手のメーカーなんかで測定って言って、もっと温度を上げて早く作っちゃうとかあるんですけども、もっと温度を上げて、もっとやらしたらどうなるだろうと思って、やってたらね、多分ね、3ヶ月ぐらいでかなりいい感じになるんですよね。それで、乳酸菌とか調べると、もうすっごい風がいて、で、味も今までの味噌とはちょっと違っ
美味しかった。
て、美味しいんですよ。それは、なんていうの、今までにない味なので、だから、別に自分がどうこうってんじゃないけども、そういう医療とか医学とかっていう人たちって今まで食って真剣に向き合ってなかったと思うんですよね。それこそなんか監修して監修料をもらっているみたいなやつはいたと思うんだけど、でもせっかくその生物学とか医学とか学んでる人たちなんだから、発酵とかも、今まで発酵とかをやってたのは食品学の人が大半なんですよね。それが悪いわけじゃなくて、その分野からの専門的な知見もあるけども、でも別の、人体という目から見るとまた別のものができるかなってすごい思う。その時にはまた向井さんにもぜひ協力いただいて。
そうですね。なんかこうね、せっかくなんでまだまだ話つきませんけど、やっぱり向井さんの方からそれこそ林先生とかね、神宮と神楽坂乳業なんかリクエストとか、あとね、まあ天上人ですから、
天井
なん
人。
か逆にね、神宮と神楽坂乳業のこうブランディングじゃないですけど、こうなんかもっと
こうして
こ
ほ
う
しい。
した方がいいんじゃないっていうのをざっくばらんに、なんかはい、せっかくの、いや、向井さん多分何言っても感じいい、誠実な愛のある方なんで、他にもあれですけど、敵は作らないと思いますけど。
いやいや、もう何も口出しをすることないですけど、やっぱり価格の理解って本当に難しいと思ってて、量産してるメーカーさんじゃないんだからっていうところとか、それこそオリゴ糖のコストだったり、他の、聞いたこともない菌をきっと使ってらっしゃるコストとか、そういう背景がいっぱいあるから、そういう話をやっぱりポッドキャストでちゃんと聞くと、なるほどなって、もうむしろこの金額で足りてるか
そう
な、
なんで
先
す
生
よ
みたい
ね。
な気持ちになるはずなので、本当にね、ポッドキャストを林先生が始められたことは私は嬉しいと思いな
あり
がら、
がとうございます。
教えてもらったん
い
で、
や、最初はやっぱりSNS って言ったら普通にインスタとか TikTok とかじゃないですかね。それで初めて見たんだけど、1分の動画で言えるわけないんですよね。
そうなんですよね。
ね。だから、向井さんがそのポッドキャストに行ったっていうのもすごいよくわかりました、私。あ、そうなるよねと思って、やっぱりちゃんと伝えたいことがいっぱいあったら、1分じゃ無理だよねっ
無理
て
です
ね。
ね。これでも抑えてますよ
1
ね。
分の動画作ったって最初の3秒で大体離脱するとか言うと腹立つじゃん、大体もう。
本当に 消費さ
ね。
れるだけですよ。
ね
と思いますけど、もう一つご質問、ちょっとすいません、いただいてます。でもこれは、本当ですね、リクエストですね。仕事から出張が多いのですが、紙グルトを持ち運べるようなものに開発できませんか？上、いや、
ああ。
難しい。これね、これ僕の、友達かもしれないです。僕、知り合いとかお客さん、海外組が多いのでですね、今回もパリに帰る方ですね、もう、なんとか持ち帰ってもらったんですけど、
すっごい考えてんだけども、乳製品って大体基本的に海外持
そ
ち
も
出し
そ
で
も
きないんで
ね。
すよ。で、ただ唯一あり得るとすると、もう粉かなと思っていて。粉末化？粉末化しても乳酸菌は生きるですよ。アイスにしても生きるけれども、乳酸菌って大体が強い。で、ましてや糖化菌なんていうのはもう牙
い
方って言ってもう何やっても死なないぐらい。
はい。
だから、粉にするのはありかなと思うんだけど、やっぱり結構そのヨーグルトのような粘稠っていうんだけども、ドロッとしたものをフリーズドライにしろ、こう粉末にするって結構大変なんですよね。
そうですよね。
まあ、実際に粉末のヨーグルトっていうのももう発売もされてるんですけども、その自分の今の紙グルトを粉末化っていうのはね、技術的にかなり大変。
ね、結構ね、そう、僕がお渡しする方、みんなもう、日本に来た時にこう食べても、効果実感してる、なんかカプセル、先生に言っといて、みたいな、まあ、言う
も
ほ
し
ど
かし
簡
たら、
単
だ
で
か
は
ら
ない。
その粉末が難しく て、液状みたいな形でっていうのも考えられないことないけど、そうすると、その扱いどうする、それを食品としていけるのかみたいな。で、それは乳製品なのかどうなのかみたいなところも考えるとちょっと難しいかもしれないですよね。
そうっすよね。これちなみに向井さん、すみません、長くなっちゃったあれですけど、向井さんご自身、例えば、こう、まあ、ヨーグルトマニアとして、その日本全国だったらね、その土地その土地で、まあ、仕事もあってそこで食べたりとかあると思いますけど、海外行く機会とかもあるんですか？
今んとこないけど、海外のヨーグルトを研究したいと思ってます。
すごいすごいすごい
そう
す
ですよ
ごいすごい。
ね。世界に出
そうだよ、
て。
もう日本やり尽くしたでしょ、だって。
いや、まだですけど、でも行きたい。
例えばどこに行ってちょっと何みたいな。まあ、それこそギリシャ、ギリシャにギリシャヨーグルトってあるんですか、本当に、そもそも。たまにそういうのないお茶あるじゃないですか。
そうですね。でもヨーグルトだと私はモンゴルの遊牧民とかの生活を一緒にしながら、いや、作ってみたいなとか、そう、西アジアとかもそうで
モン
す
ゴ
よ
ルは馬から作るんだよね。馬乳から
ね。
作っ
乳とかで
て、
す。
それでカチカチのヨーグルトのケーキっていうか、石みたいなのあるでしょう。ああいうの面白いかもしれない
そうか。じゃあ、ちょっと向井さん、また世界に羽ばたくって感じですかね。
世界に。
いやいや、ありがとうございます。まあ、今日ここまでね、お話ご登場いただいて、まだまだお話を伺いたいんですけども、そろそろお時間になってしまいましたので、向井さん、最後になんですけど、まあ、本当にね、いろいろ林先生にお話聞いていただきましたけど、まあ、本当にね、なんかちょっと身をこう引き締めないといけないぐらい、なんか謙虚な方でね、あれなんです。
もう神だ
はい。
から。
せっかくなんで、向井さんね、ご自身の、まあ、ご活動、何かね、これ、まあ、流れるのは実際2026年にまた編集して流しますけど、これ見てる方、聞いてる方に、なんかこんな活動をしてるんで、改めて、まあ、見てみてほしいとか、あとね、なんかこんなイベントあるよとか、あと、そうそうそう、ポッドキャストの宣伝もしてください。
ありがとうございます。まずは個人では、カップヨーグルト研究会という名前で SNS をやって、ずっとヨーグルトのレビューを書いてます。で、法人としては一般社団法人ヨグネットとまた別のアカウントを作って、ご当地ヨーグルトの情報を発信してます。で、ポッドキャストの方はその法人の方で、はい、やってまして、ご当地ヨーグルトに特化した情報を発信してます。で、1月だとですね、1月末にちょっととあるところで催事をしたりもするので、またヨグネットの方のアカウントで発信したりするので、ぜひご当地ヨーグルトを食べに来ていただけると嬉しいです。
りがとうございます。そうすると、やはり向井さんを一番フォローできるのはインスタって
イ
こ
ン
とに
ス
なるん
タ
ですか？
と X とですね。
あ、なるほど。で、すみません、ポッドキャストの番組の名前が？
はい、ヨグネットのご当地ヨーグルトだよりです。
そうか。じゃあ、まあ、多分ヨグネットで検索すればね、出てくると思いますので、ぜひ皆さんフォローしてみていただけたらと思います。ということで、ちょっと、そうそう、今日ね、皆さんいろいろコメントもいただいて、勉強になる配信ありがとうございますとか、向井さんおはようですっていう、なんか向井さん
お
に
はようさん。
おはよう乳業さんじゃないですか。
おはよう乳業さん。
そうか、おはようです。すいません。なんかこう、向井さんのことよく知ってる方で、なんかおはようですみたいな、ちょっと逆転してるのか、なんか海外の方かと思ったら、おはよう、そう
お
か、
はよう乳
わか
業
りま
さん
し
が聞いてくださって
た。
たんです
これ
ね。
は
ありがと
嬉
うござい
しい。
ます。
はい、ぜひいろんなコメントいただいてありがとうございます。でですね、まあ、今日ね、向井さんのこのファンとか、フォロワーの方で逆にこの神グルトラジオ初めて見た方もいらっしゃると思いますけども、この神グルトラジオ自体もですね、今日初めてのライブ配信でしたけども、毎週月曜日のこう朝、まあ、一応7時予定ですけども、ポッドキャストの各プラットフォームとこの YouTube で配信していますので、よかったらね、チャンネル登録とフォローもお願いします。そしてですね、ちょっと今コメント欄に、なんか URL 2つになっちゃいましたけど、今日みたいな感じでね、林先生の今日はやっぱりね、腸活ヨーグルトの話になりましたけど、本当にね、やっぱりがん専門医としてもね、ずっとやってこられた方なんで、いろんな、まあ、がんの相談っていうのもあれですけど、そういうものだったり、まあ、医療の話、もうこの通り忖度なしにね、まあ、切り込んで先生お話しされますし、人生相談なんかもありますので、今、コメント欄にフォームを 寄せましたね。そちらですね、ご質問採用させていただいた方にはね、林先生が作ってる、本当に林先生が作ってる紙グルトをですね、採用者にはプレゼントさせていただきますので、ぜひこちらも、お寄せいただけたらと思います。ということで、本当に改めて今日はですね、これ、向井さん、今更ですけど、こう、向井さんを紹介するときは、こう、どの向井さんって言いますか、ヨーグルトマニアの向井さんなのか、こう、ヨグネット代表の向井さんなのか、はい、どんな感じで。は
い、どうしたらいいんですかね、私もちょっとわからない。
あ、でもいいですね。やっぱりご自身のね、こうブランディングの専門家だけど、ご自身のことはこうもう いい意味で無頓着というか、その純粋性がファンになっちゃうかなと思うんですけど、まあじゃあヨーグルトマニア、はい、そしてヨーグルトの本著者でヨーグネットの代表の、はい、今日はですね、向井千佳さんをスペシャルゲストにお迎えしてお話を伺いました。向井さん、またね、ぜひ機会、
ありがとうございました。
リアルでもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、またぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。
そして視聴者の方も。
紙グルトラジオ。
さあ、エンディングのお時間です。全4回にわたってお届けしてきたライブ配信の様子はいかがだったでしょうか。そして林先生の紙グルトは、ポッドキャスト概要欄にある紙グルトのサイトからお買い求めいただけます。5種の乳酸菌や糖化菌、食物繊維、オリゴ糖を合わせた腸が喜ぶヨーグルトです。ぜひご自身や大切な方とお楽しみください。備考欄にラジオを聞いてと添えていただけると嬉しいです。さあ、がん専門医からヨーグルト屋になった親父の紙グルトラジオは毎週月曜日に新エピソードが配信されます。YouTube のほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ぜひフォローボタンからフォローをお願いいたします。ご相談ご質問は Podcast 概要欄にあるフォームからぜひお送りください。採用者には林先生が心を込めて作った紙グルトをプレゼントいたします。そして番組へのご感想は X や Instagram でハッシュタグ紙ラジをつけてポストしてください。紙ラジの紙は漢字、ゴッドの紙、ラジはカタカナです。たくさんのご質問ご感想をお待ちしております。また番組公式ノートでは各エピソードのテキスト版もお読みいただけます。本編を聞いてから読むか、読んでから聞くか、ぜひお好みのスタイルでお楽しみください。そしてここでしか聞けない特典音声、健康常識の嘘本当も配信中です。こちらのポッドキャスト概要欄からフォローしてチェックしてみてください。それではまた次回お耳にかかりましょう。